さあ今週も始めました、世界一優しいラジオでソロラジオということでデストラジオ徳松と、
ジョンジ、
はい、というわけでね、久しぶりの、ファイヤーが出ましたけど、デスファイヤーって言ってたんですね。あーなるほど、もう大仁田敦を彷彿とさせるゲームになっておりますが、まあまあまあやっぱりね、それぐらいの、はい、
なんだ、
もう本当電流爆発ぐらいの勢いがないとね、やっぱりこのデスロラジオやっていけませんから、まあ話していきたいなと思いますけれど、
雨降んないね、
はい、
東京すごいのかい、
東京の雨ですか、
ああ
雨すごいっすよ、
今日もジャジャ降り、
今日は降ったり降らなかった、たまにちょっと降ったりみたいな感じです
よ、あの兵庫なんか半端じゃなかったもんね、
やっぱりね、
書いてるとこちゃんと映ってたよ、バッチリテレビに、お前があの評価して
る、なんでだよ、なんでそれを俺だと思ったんだよ、お前別に東京にいるやつ全部俺じゃねえから、お前、そこら辺のあんま勘違いしないでほしいですけど、やっぱりあそこら辺の氷のニュースとか見てもやっぱりあれですよね、東京やっぱ花ありますよね、やっぱり、
そうだね、
やっぱりね、ちょっと天候に関してもやっぱりちょっと花がある感じがね、
聖地はね、
はいはいはい、
聖地だけあってね、ほとんど梅雨感じないよ、
あ本当ですか、
うん、
聖地っていうのは神社のことを言ってるんですよね、
うん、
はいはいはい、まあだから全然降ってないってことですか、
ほぼ原付きだしね、
あ本当ですか、
まあびっちゃびちゃだけど、
ね、あびっちゃびちゃ降ってんじゃねえかお前、
ね、この前なんかお前おぼ溺れ死ぬかとか。
いや、溺れ死ぬってなんだ。だ降ってんじゃねえか、お前。だから。あまあ、けど、そんなに降ってないっていうね。
そうそう。
いや、だからね、やっぱ東京はなんか、その、たまに地震とかもね、ありますし、やっぱりなんか、天候が不安定だなっていうね。まあまあ、その分、やっぱ若干ね、こう、花を感じてるんで、まあやっぱ東京に来たからにはまあそれもそれで面白いかななんて捉えてるんですけれど、まあそういう自然がどうのこうのっていうのは非常に僕にとってナチュラルな問題
なん
で、どうしようもないことなんですけれど、やっぱねそれ以外のことはねもうどうしようもないんじゃ、どうしよう、まあそれ以外のことも最近ナチュラルに感じようと思ってたんですよね。
ナチュラルでなきゃダメだからね、人がってね、
そうそうそう、
大自然の中で生きてるんだからさ、
だからやっぱり
あまりにも不自然だからね、
けどその
今の人じゃね、
そうですね、
けどその自然に逆らってる人が多すぎてさ、
そうなんですよ、だからその不自然さがある意味ナチュラル、なのかなっていう風
になっちゃってるんだね、
感じてたんですけど、いや、いやと。これやっぱりナチュラルじゃないと。
だコンクリートジャングルのナチュラルだもんね。
コンクリート、そう。コンクリートジャングルになること自体が人類にとってナチュラルなのかなとか、思ってたんですけれど。
コンクリートジャングルの時点でジャングルではないからね。
そうですね。だやっぱりね、コンクリートはジャングルではないなと。いうことで、やっぱりちょっとコンクリートジャングルに関してね。
カレー味のうんこなんだ。
カレー味のうんこ。なんか昔小学校の時流行りましたよね。なんかどうしようもない二択を迫られるっていうね。拷問みたいな遊びありましたけれど。
コンクリートジャングルなんでジャングルに失礼だよね。
ジャングル。
カレー味うんこなんだ。
いや、なんだよ、だから。カレー味のうんこってなんだよ。あ、そうなんだ。あ、なるほどね、うんこ味のカレーではないわけね、やっぱり。
ではないよね。
やっぱり、もううんこ、うんこなわけね、結局ね。結局のとこもカレーじゃねえわけね。だからジャングル、もうジャングルじゃないわけね。ああ、なるほどね。
ココイチある？東京に。
ココイチいっぱいありますよ。
うん、
もう東京の人はもうココイチも東京のもんだと思ってますからね。
ココイチって呼ぶの？ココチって呼ぶの？
いや、なんで、ココチってなんだろう。な、高校の時の同級生の名前か、お前。誰だ、ココチって。
横地だ。
横地だろってなんだよ、うん。いや、ココチとは呼んでないですけど、ココイチっつってんじゃないですか。
うん。
ココイチはありますけれど、まあ、ちゃんとあそこはカレー味のカレーをね、提供してるんで安心ですけれど。
ココイチのカレーを食った、うんこなら食ってもいいな。
いやいやいや、いや、嫌でしょ。どんだけ、なんだよ、 ココイチにえらい信頼寄せてるのはいいけれど、うん、いや、それうんこだからね、お前。うん。いや、だからまあそんなね、結局、うん、そのジャングルじゃねえんじゃねえかなと。
これ、ジャングルじゃねえ。
ジャングルの厳しさなら受けて立つけれど、
うん、
このコンクリートジャングルのジャングル感は、
うん、
コンクリートだと。
そうだね。人魚だよ、人魚。
ジャングル、やっぱりこれはコンクリートジャングルじゃなくて、ジャングルコンクリートだと。
うん。
うん、やっぱり
ジャングルコンプレックスだ。
ジャングルコンプレックスってなんだよね。
うん。
いや、なんでお前全部ひねっていくんだよ、お前。
うん。
ジャングルコンクリートでいいじゃねえか。
よし、よ、どこます。コンプリート。
コンプリートじゃねえよ、お前。何をコンプリートしたかわかんねえけど、お前。なんとなく陰踏んでるだけじゃねえか、お前。というわけでね。だから、とにかく、ナチュラルに感じようとしてたんですけれど、その寛容さを、
うん、
たまにやっぱりちょっと我慢ならん時があるわけですよ。
あるね。俺もちろん。そんなことばっかじゃん。
まあそうですけれど、もう、要するに、簡単に言うとね、もうどうせ僕なんか、自分で言うと、いやいやいやいやってな、またこれなるんですけど、
うん、
ちょっと変人扱いされるわけですよ。
そうだね。
うん。
で、
されるわけですよ。で、自分でちょっと変わってるんで、なんつうと、自分で変わってるって言うな、みたいになるんで。
まあ、お前のは変わっとるくせんや。
そうそうそうそう。
ほん
と。いや、だから本気でね、本当のこと言うとね、僕あんまり自分が変わってるってそんな思ってないし。
うん、変わってないよ、徳松は。
うん、そこ
天然ぶってるけど、天然じゃねえよ。
いやいや。そうするとなんかやらしい人間に映ってくるけれど、全然そんなにずれてることをね、
うん、
言ってる。まあそれ、どっかずれてんだろうけど。
じゃあね、だけどね、みんなもね、
うん、
答えなんか、まあ一個しかないとは言わないけど、
うん、そう
常識は一つしかないので。
そうそうそうそう。やっぱりね。
みんなどっかで無理して、その常識を覆そうとしてるだけであってね。
う
ん、
そう、だからその常識。
結局、コンクリートジャングルはジャングルではないんだよね。
いやいや。
それをジャングルって言い張ってるわけなんだ、みんなな。
元に戻りましたけれどね。
うん、
はい。いや、だから、なんかね、その、常識テスト常識テスト、うん、僕は高校の時の選択授業、一般常識ってやつでしたから、うん、
あ、そうなんあった。
ありましたね。だから一般常識は自分の中であるつもりでやってるんですけれど、うん、どうしてもね、うん、その、僕の方が常識ないみたいなね、傾向はもちろんあるのは、しょうがないと。
うん、
いう部分で生きてるんですけど。
なんだろう、その常識の中の常識を追求してるぐらいのね。
だから
人間なのに。
いや、なんか難しい。
何にも考えてないやつにね、常識をね、うん、なんか、何、正されたりすると、無性になんかこう、うん、
そうですね。
ね、こうなんか哀れに感じるというか、
感じますね、
なんてそうなっちゃったの、君って。
だからね、ちょっと今回のケースは非常にわかりやすいケースなので、まあ、改めてどっちが常識人なのかいと、いう話なんですけど。
もうさ、なんかわかるもん。そいつさ、多分もう心臓が8ビート刻んでるぐらいね。
ああ、なるほどね。いや、もう本当にね、どういう例えかわかんないですけど、行き急いでるみたいな感じでいいんですかね。うん、いや、本当に鼓動がね、8ビートなんですよ。
う
ん、
でしょ
う？いやいや、僕の、やっぱそういう意味では、僕の鼓動とかは、非常にジャジーな感じで、
うん、
はいはい、軽快なジャズのね、リズムで生きてるつもりなんですけれど、
うん、
いや、全くわかんないですけどね、ジョンジ君ももう、レゲエな感じでね、
そうだよ。
はいはい、ナチュラルな感じでね、
うん
うん、やってると思うんですけれど、まあ、僕、今アパート、やっとの思いでね、
うん、
借りまして、
うん、
まあちょっとやっぱり僕非常識ですから、なかなかアパート借りるのも大変だったんですけれど。
うん、で、乗っ取る気なんでしょ？
乗っ取る気ってなんだよ。別に俺そこまで、いちいちそんな野望を持って生きてないからね、お前。アパート借りた暁にはお前このアパート乗っ取ってやるとかね、いちいち思ってないから。うん、全然もうその。
そういう気持ちが伝わったんじゃねえの？
いや、だから伝わったんじゃなくて、そのつもりがないからね。うん。うん、だから思いっきりこういう大家さんとのね、トラブルをね、 あの、自分のアパートで今大声で一人で喋ってる状態は確かに自分でも非常識だなとは思うんですけれど。うん、
分かってればいいからね。
分かってればいい。うん、分かってればいいとかいう考え方別に僕ないですからね。
うん、素直だしね。
まあ、分かってればまだね、うん、あの、取り返しがつくぐらいには思ってますから。うん。うん、だからまあまあ、そういう部分はまあちょっと置いといてですね。
ほう。
まあ、あの、簡単に言いますと、あの、うん、僕が今借りてるアパートから、こう木がね、生えてるんですけど。
え、それは何？お前の部屋の窓から？
いやいやいや、なんだそれ、陳種か、お前。なんか、なんだ窓から生えてるって、お前。地面から、地面からね。うん。
まあ、つか。で、何？その木は何？お前んちの床を。
うん。
突き破って。
いや、たまに、たまにある、珍百景とかなんか、うん、
なんか、竹の子が出てきちゃった。
いや、たまになんかね、ありそうだけど、お前。うん。それ海外とかで会ってもね、お前。
うん。
全然、床じゃねえ、地面から生えてるんですけど、うん、その木がね、隣の一軒家の、
はいはい。
方のところに、こう、思いっきりこう、はみ出てるわけですよ。もうこれ近所トラブルの予感が 100% ですけれど。で、もうなんかその、まあ、見る。
近所トラブルっていうか、だけどお前。
うん。
その徳マスのアパートから突き出てんだから。
まあそうですね。
トラブルもクソもないわね。
クソもないわね。ほんで、もう思いっきりその枝がね、
うん、
隣の家の方のね、電線とかに乗っかっちゃってるわけ。
うんうんうんうんうん、
危ないでしょ、なんか、
うん。
だから、そういう、状態だったんだけれど、まあ、俺個人としては別に、まあ自分の家ではないんで、全然そうなってたことも本当意識してなかったぐらいだったんだ、
空中だしね。だちょっと上に隠れるだけで、人って、こう、視線に入んないから、見つかない。
そう
スタヤでもよくあるさ、欲しいビデオが、ちょっと上の方にあると、見つけられない状態だよね、それは。
まあまあ、そういう状態ですよ。
うん、は
い
はいはい、気づかなかった。それはお前悪くないよ。そこまで自分を責めることないと思うよ。
責めてねえよ、別に。いやいや、別に普通に気づかなかった。淡々と喋ってたし、
うん。うん、もちろん、その、
ツタヤの例えも合ってるか分かんないし、
うん。
まあ、あれなんですけれど、
うん、うん。
あと、隣の家にね、はみ出てたんで、うん、で、ある日ね、隣の家の方が、
うん、
僕の家をね、訪ねてきて、
う
ん。
お
う、うん、
なんで、まあまあ、お前んちを、その乗っ取ろうとする器を感じたのかね。
うん、いや。
なんでわざわざお前に。
いや、ほんで、
スポットライトを。
わかんないですけどね、それは。うん。ほんで、家を直接訪ねてきて。
まあ、あれ、玄関のとこにご自由にお入りくださいとか書いてあるんじゃないの？
書いてないです、書いてないです、別に。何でも。
まあ、たまたまお前んちピンポーンって来たの？
まあけど、その木、そうですね、その家から一番見える部屋が僕なんでしょうね、多分。
お
うん。まあまあまあまあ。まあそこは、うん、そこはまあいいんですけど。
うん。うん、
で、こう訪ねてきて、まあこれ、いや、その人は全然、さっき言った意味では常識人ですから。
ちょっと聞くわ、おいじゃ。
はいはいはい。うん、で、飛び出てると。
うん、
だから、ちょっと大家さんの連絡先が知りたいと。
うん。
で、まあ、どうにも連絡がね、つかないので、ね、うん。で、教えてほしいって言われたから、
うん、
で、その時に、こう窓から見て、
うん、
ああ、本当ですね、と、これは危ないですね、みたいな、感じになって、ああ、わかりました、っつって。
うん。
親さんの電話番号教えたの。
もう、うん。まあうんうん、とりあえず普通の話じゃない。なんでそんな話すんの？
いやいやいや。まあ僕の中では普通だったんですけど、
うん。
この後大変で、
おう。
もう大家さんから後日。
うん。あれ？氷が降ってきた？
いやいや、本当に。氷が、雷だけどね、大体そういう場合は。
うん。
氷がね、降ってきまして。うん、いや、氷が降ってきたっていう表現がお前どれぐらい怒ってんのかよくわかんねえけど。
怒ってたの？
怒って。
うん、
もう、いつでもこのアパートから出てってもらっても構わないんだよ、つって。やっと探したこのアパート、
うん、
追い出されるわけにはいきませんから、いやいやいやいや、何を怒ってるんですか、と。
そうなるわね、ほら。
いやいや、ちょっと待ってください。僕は確かに教えましたと。
うんうんうん、
したらやっぱりね、その教えたことがまずかったらしくて、うん、もうけど大体そういう人ってちょっとやっぱり何言ってるのかよくわかんないので、
うんうん、
なんかこの木はなんかその寺の人とも相談して、
うん、どうの寺、
うん、寺、寺っつってたね。寺の人とも相談して、なんかその、やっぱ枝を切っちゃいけないどうのこうのっつって、
うんうんうんうん。
あなたはそういう歴史も何にも知らないのにとか。
なるほどね。
まあ心の中で、いや、飛び出てるからね。
うん、
寺とか知らないしって思ったけど、いや、まあ、とにかく恩出されるわけじゃないから。
だからね、俺ね、それは思ったんだわ。
うん。
じゃあ話を聞いてて、はい、すごい、植物を大切にしてる人。
いやいや、なんでお前ここに来てお前、大谷養護派だよ、お前。
だから、
うん。
切れないんだよね、気持ち。生き物だからね、肝。
まあそう。
俺は思ったよ。だから大谷さんも、だから、うん、その電線を一応変えなくちゃダメだよね。
なんで電線変えるって、お前。
あの木にさ、当たんない、
ね。ああ、当たんない電線ね。
う
ん、
それか、あの、支え棒みたいなのさ、木にしたりとか、そういうタイプはやっぱり。
いや、けども、
そんな当然だな。
いや、けども、
切れないんだったら。
見るからに、もう、隣の家のベランダのところまで、
うん、
もうあの、枝とか出てるし、
うんうん、
そういう次元じゃなくてね。
で、いざ、さ、その隣の家の人が火事になった時、その木の枝を伝って逃げれたとかさ。
いやいやいや、思いっきり今の状況だと、その木に火事の原因があるけどね、お前、思いっきり電線に枝が寄っかかってるわけだから。
あ
いや、だから、まあ、これは常識の範囲で、あの、切らなあかんケースだ。
そうだね。
わけよ。ほんで、うん、やっぱり今の時代、もう、個人情報流出 100% ダメ時代なんで、まあ、そこに関してちょっとやっぱり軽率だったので、まあ、ごめんなさい、つったんだけど、で、なんかもう最後の。
まあ、だけど、大家さんだからな、そのアパートって何部屋ぐらいあるの徳松が住んでるの
?4 部屋しかない。ちっちゃい。
ああ、4部屋、はい、でも、その4人は大家の電話番号知ってるわけでしょ。
まあ、それは知ってるでしょうね。
知ってるわけでしょ、
うん、
そして、その4人が、2人に教えたら、
うん、
もう、事情でどんどん増えていくよ。大家の電話番号知ってるやつ。
そんなに流出すんの大家の番号って。
で、その8人がまた2人も出たら16人になって。
なんでお前は意味
なく。次32人になって。
なんでお前は意味なくお前2の事情を
超える。
いやい
や2万。
なんで
とか800とかなってくよ。
絶対お前事情できてねえだろ、お前。なんで事情できて
なん
で、
ね、
200から1500どうやって事情でなったんだお前。
ほんとに。
もう一回事情から勉強してこいよ、お前。
全く800、600。
800、600だから事情できてねえって言うんだな。なんで800から600いっちゃうんだよ、お前。もう一回。
800全く。
いや、なんだそれ、お前。どっかのなんか CM かよ、お前。なんか800全くって、お前。
すごい大家だね、しかし。
いやいやいや。ほんで、結局、で、結局お前な、大家批判じゃねえか、お前。
うん。
だから、ほんで、なんかもう最後の方なんか、あなたになんかその隣の人はなんでね、
うん。
なんであなたに相談してきたんだ、みたいになって。いや、知ら、いや、別に初めてだ、会ったし、その時。でけど、あなた。
話、全く800。
いや、なんだよ。お前の今頭の中、お前、800全くでいっぱいじゃねえか、お前。なんだよ。800全くが気に入ったことで、お前、頭いっぱいじゃねえか、お前。で、あなたになんかその、うん、相談されるような隙があったとか、なんか怒られて。いや、なんならいいじゃねえかとか思ったんだけど。
え、その親は女性または男性。
いや、まあ、それどっちかでしょうけど。
うん、
女性でしたね。ヒステリック女性でしたね。
ああ、そうか。
あ
え、何歳ぐらい ?40 代または50代
なんで、ね、なんでお前そういう聞き方なんだ、全部お前。いやけどね、意外にその大家って言うとなんかね、おばあちゃんみたいなイメージでしたけど、
うんうん、
なんかね、多分ね、
うん、
そんなには、年いってない感じですね。
40
とか。
うん、まだ整理はある。
いやいやいや。まあ、その、これは詳しく尋ねてみないとわからないですけれど。
うん、
まあ、まだあるような。経
験はしてない。もしくは、
してる。いや、だから、それはあの、世の中大体二択だからね。うん。
うん、
まあまあまあ、うん、そこはあまり僕は気にならなかったんですけれど、おーおーおー、だからね、だから、まあそういうことがあって、まあとにかくあの、うん、もうアパートね、出てってもらって構わないんだからね、文句があんだったら。
そう、もうむちゃくちゃもうヤクザだよ。
いや、ヤクザでしょ。だからそれがちょっと響いたから、あれだったけれど、なんか、
うんうん、
けどこの人は社会人として、うん、あの、うん、ちゃんとした地位を持ってんだろうなって思ったら、
まあ大家だしね、
大家だからね、まあとりあえず世の中でね一番みんなが必要としてる金は持ってるわけじゃないですか、
うん、そうだな、金持ってやみんなペコペコするしな、とりあえず不動産屋はペコペコするわな、
不動産屋はペコペコするし、うん、それこそ借主の僕もそこそこペコペコするわけじゃないですか、
でもペコペコペコペコされてるとポコペンされるけど
ね、なんだよお前、それはお前名古屋のお前特有のなんか鬼ごっこ的な遊びだからお前知らねえよお前、鳥山明がお前ピッコロ大魔王編の時にポコペンポコペンって言ってくれたおかげでちょっと有名なだけだよお前。
ポコペンそんなにあれなの？
ね？
東京の人知らないの？ポコペン、
知らんけどお前。知らんけど基本的にお前あれ名古屋の遊びだよ。
あれポコペンってお前朝鮮人を突き刺すって意味があるらしいぞ。
ああそうなんだ。
狂気。
ああ。
聞いたけど。
大体、うん、あの昔の遊びってね知らんうちにむごいからね。うん。
う
ん、
そうだね。
ちっちゃい子が今時ね、あの、朝鮮、ハワイとかね、なんか、まだやってんだと思ってね。もうその子はね、もう何の意識もないんでしょうけどね。戦後か。
ポコペンって、あ、なぁ。
もう。
朝鮮人を刺すんだって。
ああ、ほんと。まあ最低、
それあの、
最低
だ。エナに住んでるおじいちゃんが教えてくれた。
ああ、ほんとで。エナにおね、あの、住んでるおじいちゃんはしょうがないんでしょうけどね。まあそういうのがもう無意識に、うん、いやどうでもいいわお前ポコペンの話お前、
うん、
いやどうでもよくはねえけどお前
そうだな
だからね、
うん、
から結局常識って何なんだろうなと、うんうん、いや本当にね思いましたよなんか
でもねみんなホニャーって生まれてきてさ、
うん、
ね
はいはいはいはい。
で、どんどん普通に生きていけばね、常識、
うん、
この自然にね、沿って生きていけば、なあ、いいんだけど、いろいろはね、ストレスや何やらってひねくれていっちゃうんだろうね。
いや、それもあるんですけど、うん、まあ僕はその普段そういう感情を押し殺して生きてますから、あれですけど、まあちょっと解放するわけじゃないですけれど、まあ、
そろそろさ、立ち上がってもいいかもね、上司
が。本当にね、うん、従いすぎですよね、基本的に、
ね。あのね、非常識な人ってすぐ怒るじゃん。
はいはいはい。
常識人は我慢するんだ。だから、非常識な人が調子乗ってきてるんだよね、ちょっと。
本当に。
だから常識人が立ち上がる時が来たかもしれないよ、もう。
なるほどね。いやもう改めてだからそのいきなり話でかくなりますけど最近のだからそのまあみんな否定はしてるんでしょうけど否定してるんでしょうけどどうせ従うんだろうなーって思いながら見てますけどああいうなんか日本で一番偉い人がねなんかちょっとこう暴走してるじゃないですかいや僕全然政治のこともうわかんないですしどうでもいいですけれど暴走気味じゃないですか、なんか
安倍総理大臣？
安倍の人。安倍のミクスの人。
安倍総理大臣か。
いやいや、なんかその、法案、うん、なんか、憲法の解釈をなんか変えるとか、なんかやってるじゃないですか。
うん、やってるね。
うん、ああいうのもなんかその裏はよくわかんないですけれど。
うんうんうん、
まあけどまあ、そんなのも、会社がどうのこうのめーなんつってますけど、うん、まあ明らかに。
憲法第9条の
そう
戦争放棄みたいなやつだろ中断的自衛権とか。あれはね、でもね、
う
ん、安倍合ってる。あれ、安倍多分ね、サンクチュアリ読んだね。
あ本当に。
うん。
いや、だから、
サンクチュアリでもね、
うん、
改正した方がいいって言ってたからね。
ああ、ほんと。
漫画ね。
うん、サンクチュアリね。
サンクチュアリ。
なんでお前はサンクチュアリに従って生きてるのかよくわかんないけど、うん、なんか聞いたことあるけどね。うん、そのサンクチュアリっていう漫画ね。うん、いや、俺はだから。
多分安倍首相読んだな。
う
ん、
いや、だからもうとにかく石破さんでしたっけやばい人。
ねえ、ちょっと。
笑顔が怖い人。
うんうんうん。
あの人がなんかその、よく言うのはなんかその、ねえ、なんかその、そこに困ってる人がいるのに助けれないのおかしくないですかみたいなね、うん。なんかその、誘導尋問みたいな言い方でよく喋ってますけれど、
うん
まあ、とにかくそんなことどうでもいいわけですよ。僕からするとね。
うん、
僕の感覚からいくとそんなことはどうでもいいわけですよ。
うん、
ああ
そんな。なんかあの、東京都議会のあの、セクハラのやつもひどかったじゃん。
まあまあまあ、ああいうのもね。
ね、そういうとこから、そういうとこから直さないとね。
まあまあまあ。だからあれはあれでまた僕の中で、その微妙って言ったら変ですけれど。
うん。
なんかもうあれもあれでね。もう何が常識なのかなってわかんないですけどね。うん、もうあの、と、なんかヤジやったやつは非常識ですし。
うん。
うん。まあ、あれなんですけれど。なんかこの、もうとにかく。
うん。
なんかそういうの。
中途半端だよね。ああいうヤジもさ、うん。なんかもっとこう、大仁田とかだったらやらしてくれっつってたと思う。
そうそうそう。
うん。
いやいやいや、本当にね。
うん。
いや、大仁田ってそんなキャラじゃ、大仁田そんなキャラじゃないけど。
うん。
なんか、けど、あれはあれで、なんかその全部がね、
うん、
全部がそうだそうだっていう感覚でもないんだよね、またね、なんか。
うん、
うん。なんか、あれはあれでなんか気持ち悪いんだけれど。だからもう、戦争のなんかみたいなね。まあ、あれも戦争のどうのこうのじゃないなんて言ってるけど。
うん、
まあ、あんなの戦争のどうのこうのに決まってるじゃん。
うん、
もう、そんなの。
そうだな。
そう、で、そうならないためのなんつってるのは、もう、あれは結局なんかあれじゃん、戦争起きないために核保有するっつってんのと同じ発想じゃん。要は、いや知らんけど。
うん。
いや、だからそういうのでも、
うん、
みんな文句言ってるけど、
うん。
俺もそうなんだけど、
うん。
いずれ従うんだろうなって思うわけ、最近のなんか世の中見ると。
うん。
もう、だからさ、本当に、
ちょ
っと逆らおうって思うね。
うん。あの、金をさ、
うん、
やめた方がいいよね。
いや
もう、使うの。
いや、やめた方がいいと思う
よ。あの、金をやめた方がいいよ。もう。
金やめた方がいいんじゃない、うん、だから、本当は金便利ですよ。
うん、
本当は金便利で、あの、すんげえ発明ですけど、
うんうん、
ちょっとみんな、惑わされすぎだから、
うん、
ちょっと極端な発想かもしんないけど、
うん、
一回やめた方がいいよね、ちょっと。
一回やめた方がいい。
一回やめて、なんで金発明したかっていうのを、
うん、
ちょっともう一回ね、考えた方がいいよ。うん、
一回ぐちゃぐちゃにはなると思うけど、多少。
一回
だって電車乗るのも金いらなくなるわけだから、ね。
いらなくなるから、一旦ぐちゃぐちゃになるけど。
一旦ぐちゃぐちゃになるよ。スーパー行っても金で物は買えないからね。
そうそうそうそうそう。
あの、家賃も金払う必要ないし。
金払う必要ないから、うん、あの、売る側も買う側も一瞬困ると思うけれど。
そうそうそう。
一回ね、
うん、そこでコミュニケーションが生まれてね。
まあまあまあまあ、どうするっていう部分では生まれるよね。
それで、徳松みたいなやつがでかい石をゴロゴロ転がし、
なんで結局、なんで結局俺金持ってきちゃったんだね。なんで俺は金持ってきちゃうんだよ、お前。
うん、
そうじゃないでしょ。
うん、
いや、だから、だから、そのね、一、う
ん、回。相談してさ、スーパーの店員と相談して大根を譲ってもらえばいいんだよね。
まあまあ。けど、やっぱり最終的にやっぱ金でやった方がいいよねってね。
うん、
ちょっとなるところまで。
そうそうそう。戻った方がいいんだね。
ちょっと体感一回した方がいいんじゃないかなっていうぐらい。
うん、
ちょっとね、
うん、それは思うよ。
振り回されてるなっていうのはね、すごく感じるんですよね。まあ最終的に何の話してるかよくわかんなかったですけど、
うん、
僕はね、なんかもう、
下が。一回だったと思うよ、今回は。
いや、
うん、
全く何言ってるか分かんない。とにかく従いすぎなんじゃないかなと思ってね。だから。
そうだね。従いすぎだよね。だ意志がないし。ね。本当にこう、コンピューターに乗っ取られちゃうよ。バカになりすぎてるからみんな。
ああ、だから僕はこうした方がいいよっていう部分がね。
うん。
まあ基本的にあんまりこう、腑に落ちてないんで。まあまあまあ、そう言うとまたあれですよね。 まあ、うん、ちょっとまたなんか言われそうなんで。
だから本当の意味でのさ、こう自分の塊みたいな人がいな、少ないよね。
うん。もう。まあまあ、だからまあそこ完璧にっていうと難しいですけれど。うん、
流されて、流されてのがさ、自己形成になっとるから、ダメなんだよね。
う
ん
う
ん、
だから、多少流されるのも僕は人間的だと思うんですけど、
うん、
流されすぎじゃねえかなと思いますよね。うん、
あまりにも空っぽだしね。
たまーに言いますけど、本当に大日本帝国になりかけるぐらいね。
だから本当にさ、みんなモルモットになっとるね。
いや、本当に。何百年後に振り返った時のね、
うん、
この時代のモルモットぶりがね、
うん、
ひどいなっていうぐらい、
うん、実はあの、カラカラカラカラ、あの、水車みたいなやつ回しとるだけだ
よ。回しとっただけじゃねえかなって。
全然どこにも動いてねえよ、みたいなね。
いやー、思う時が来るぐらい、カラカラっぷりがちょっとね、ひどいせいで、
うん、
もうあの、大家が生まれちゃったんじゃないかなってね、思うんですよね、ちょっと。
俺はそうかもしれん。
はい。というわけで、まあまあまあまあ、大家の悪口をね、まあ、こうやってネットで、喋、って、
ちょっと大家にも聞かせなくちゃダメだね。
そうですね。
今回の話はね、
まあ、
ちょっと。
公開した暁にはね、
うん、
まあ、大家さんの予言通りね、
うん、
まあ、僕は追い出されるんでしょうけれど、まあ、ある程度はしょうがないですね。まあ、常識の範囲で行動した上でのね、しょうがないですけれど。
弔い合戦じゃないけど、その時はね、大家の首一個ね、ぶら下げて、六本木ヒルズ歩いてくれよ。
いや、なんで、なんで俺そんなにリスク背負わなくちゃいけねえんだよ、お前。わかんねえけど、まあ、まあ、まあ、
あの、そのさ、
はいはい、
木のさ、とこにさ、大家の首突き刺せ。
いやいや、だからなんでそんなデビルマンの最終回みたいなことしなくちゃいけねえんだ、お前。ということで。いや、もうあんな時代来ますよ、本当にね。
そのうち
も人間が一番怖いっつってね。悪魔より人間の方が怖いっつってね。なりますよ、本当に。気をつけないとね。というわけで、まあ今週はこの辺で終わりたいと思いますが、やっぱりね、もうエンディングテーマを歌うこの人は、もうまさに、自分の道を突き進んでいってくれるので、もう本当そういう姿を見るだけでね、ちょっとあの心強い。
いずれね、だから沢田さんが歩いた道が。
沢田さんじゃねえよ、お前。笹山さんだよ、お前。なんでお前、沢田さんと笹山さんのお前、区別いつつくんだ、お前。
いずれね。
はいはいはい。
笹山さんが歩いた道がね。
はいはいはい、はい。
なんか、シルクロードみたいになってさ。
ああ、なるほどね。運
命にね。なんか、大きく貢献することを願うばかりで。
いやいや、お前にとってのシルクロードの重みがわかんないけれど。まあまあけど、やっぱりその道になっていくってことですよね。
うん。うん、
いや、もう本当にね。だけど、その道をね、後ろから歩いていくだけじゃ、またね。
そう。自分なりのシルクロードをさ。
そうですね。なるほど。
ね、
何人なんだとりあえずね、お前は。シルク
ロード。で、万里の頂上を築いて、ガッチガチに固めて、で、戦争をおっ始めよう
ぜ。いやいやだ、結局お前、領土仕切りてえだけじゃねえか、お前なんか。思いっきりこの領土の
分かり。革命だ
革命だじゃねえよ。テロリストだよ、お前の考え方は。ちゅうことでね。まあまあ、平和的にね、やっていきましょうということで、この曲でお別れしたいと思います。ボーカリスト笹山で、ドラマティックブルー。
せっすんだよ
世界さ神様メランコリックな衝動じゃ間違いさえも正せない僕らは矛盾で溢れた生き物さまよいも孤独も君だけのものじゃない言葉にすがる心はまだ自分を欲しがるままのことも大げさなドラマばかりを探してる街の中じゃ全ては他人事 ちっぽけなリアルばかりと嘆く夜をかき消す雨のリズム、ドラスティックな感情、哀れむような寂れた世界さ、神様。ヒステリックな願望じゃ愛情さえ届かないらしい。本当は不安で、ありふれた日常さまよいも孤独も君だけのものじゃない。心を隠す笑顔はもういらないから、ただ生きて、 oh, 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 oh.ドラマばかりを探してる街の中じゃ全ては他人事、ちっぽけなリアルばかりと嘆く夜をかき消す雨のリズム、大げさなドラマばかりを求めてる街の中じゃ全てが綺麗事、